こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくです。
よろしくお願いします。
長野県戸隠市の電気屋さんのお宅から、進行放談のスペシャルバージョンをお届けしたいと思いますけども、今日はね、電気屋さん、そしてルークさん、そして私ソロットの3人でお届けしたいと思います。まあ完全脱力モードに入っている YG3 人なんですけども、ちょっとルークさん脱力しすぎかなって感じのなかなかでもね、力を入れるより力を抜くっていうのは簡単のようで難しいですけどね。なんか極意みたいなのあるんですか？
極意だ、基本的に、まあ、僕はもうね、なんていうか平らを好む人間なんで、まあ多分メッセージだけ聞いてると、そのメッセージからできた僕のイメージと現実の私のイメージは相当ずれるっていうのは、まあ、ソルトさん自身もそうだったと、で、うん、ガタガタガタと今までのイメージが崩壊してったっていうね、まあ、そういう時期もあったそうですけど、
基本的にはそんなことはないですけど、崩壊はないですけど、
基本的にはもうなるべく、まあ、力、最小限の力で最大限のメリットを得ようみたいな思考パターンなのね。なんていうかこういろんなことでなんかこう力入って、でこれでいけるっていうような時になると、僕はもうそこでなんかこう生理的にもうちょっとこう拒否感を起こしちゃうと、でなんか危ないなってちょっとこうすぐ引いちゃうのね。だからそういう意味で自分のペースをこう守るっていうのはね、昔からの習慣ですね。でこう集団のなんかダイナミクスや力学の中に入り込んじゃうと、それに巻き込まれる。でそういうのが嫌なんですね。だからそういうところからなんとなくこう距離感保って、まあ、自分のペース乱されないでと。で自分のペース乱された時は目一杯も反抗しますから、まあ、そんな感じなんでね。これはまあ僕にとっては自然なんですね。
そういうのってやっぱり何かこうきっかけとかがあって、その今のスタイルっていうのかな、
まあ、きっかけっていうのはね、まあ、これっていうのはまあ別になんかこうあったじゃないんだけど、いつの間にかこういうなんていうかこう赤ランプがね、あこれやばいぞってこう赤ランプがこう灯って。でその自分のペース乱されないような距離感を保つっていうのはなんとなく昔からこう自然と芽生えたかな。
割にこう根っからのアウトサイダーのところ
ある。加藤修一って東大のね、大学出て医者なんだけど、文学から哲学、それから社会学とかね、もう幅広くやった人がね、自分のことを言ってんのね。自分は部外者であるかリーダーであるか、どちらか、
なるほど、
そこに似てますね。
なる
ほどね。あれ羊の歌っていう本の中で自分のなんていうか反省をね書いてんだけど、中の言葉は非常にこう共感したかな。
ハマるんですよね、あれと。
ハマった、
コリン・ウィルソンってね、物書きがそのままアウトサイダーっていう本を書いてますよね。そういう、私もそれ若い頃読んで、なんていうか、根っから自分もアウトサイダー資質はあるなっていうふうに思ったんですけど、割にそのアウトサイダーっていう人はそのインサイドを結構意識できる人であったりとか、群れの力学みたいなものを分かってるからこそ自分はアウトサイダーであり続けるっていう場合もあるし、まあ普通にやってるけども余計物みたいになっていくっていう、まあ、ドイツのトーマス・マンというものを書きますけども、余計物が、まあ、アートを生み出すみたいな感じで、市民とそのアウトサイダー余計物が持ってる美学みたいなものと対立した構図で物を描いたりしてるんですよね。
面白いですね。
ベニシン・チストが映画にも出てるんですけど、ああいうのはそういう対立構図の中でこう描かれてるようなものがあるんですけどね。でもそのアウトサイダー資質というのはやっぱり こう今のライフスタイルっていうかルクさんの考え方の中に生きてるんですか、うん、
あるね、うん、それはねやっぱそうだな、まあ、高校時代っていうのはほらなんとなく自分がさ何でもかんでも一番になりたいみたいなんで、ね、うん、でいつも勝負してるみたいな結構こう力入ったんだよね、うん、で浪人してからなんとなくその社会が切れたわけよ、はいはいはい、でその時にいろいろとこうその立場で、うん、いわゆる所属ないでしょ、うん、身分ないでしょ、あで私は何なのみたいなところに置かれるわけよ、
はいはいはい、
うん、でそこでこう外からなんとなくさいろんなもの見えるじゃない、うん、あそこでそういう立場というかスタンスを得たかなっていうのはあるよね。
なるほど、
うん、
だからやっぱ大学とか大学院時代っていうのが結構大きいかもしれないね、うん、
だからもしあれバーンと行ってとにかくイケイケでさ、うん、行ってってとにかく一番みたいに目指してずっと行ってったら、そこへ入り込み続けて、
うんうん、
かもしれない、
ね、あ逆にその群れっていうものをインサイドを非常にこう意識しつつ、うん、そこで、まあ、いわゆる財前五郎みたいな、
そうそう、だからね財前五郎はね、うん、あれ見てるとねなんか自分のねあれ姿見えるのよ、
うん、逆にだから主がもうそういうご自身を用いるために、うん、よくさ外出しちゃったんかもね、
まあそうかもしれないね、うん、あれはね非常に財前五郎の人格っていうのは僕はねなんていうかなシンパシー感じるわけよね、
わかるよね、ずっとおっしゃってますもんね、
うん、そうそうそう、で里見修司のあれはちょっとねへきへきするというね、
うん、
うん、だ三国志でも劉備っていうのはちょっといい、うん、私はあれなのよ
言ってますね、
やっぱりそうそうなんですよ、
うんう
ん、だそういう意味でなんていうかな、うん、まあ、だけどほら、まあ、劉備、曹操の場合もずっとあり続けるんだけど、まあ、あるところでこう降りる場面があるでしょ、
うんうん
うん、まあ、そういうのはいつかあると思うんだけど、それ早かったかもしれないね、
うん、
だからなんか、まあ、引退生活ずっとやってるようなもんで、あるいは浪人生活ずっと続けてるかな、あるいは学生生活ずっと延長してるみたいな、ね、
だからそのあたりはもうメッセージに聞かせてもらったり、うん、ブログを見てる時には、うん、そこまで分からんですからね、うん、見る限りはそのルクさんの実像みたいなもののこう自分の想像で補って、イメージしてたのと実際一緒にイスラエル行かせてもらったりとか、うん、いろいろだから来ていただいたりとかこうお会いしてお話する中で、もうこういう人なんやというかね、なかなか面白い崩れ方して再構築されて今リアルなルークさんがいるわけですけど、まあ面白かったですね、
うん、
私自身すごいこう似てるところもあるし、
うん、
真逆なところもあるしね、
はいはい、
そんなあたりが面白くて、うん、そういう性格や置かれてくる社会的なこう立場であったり、属してる地域社会だったり、与えられてる種の分であったりいうようなことをこうそれぞれにあるわけですけども、その中で共有できるキリストっていうのはすごい楽しいんですよね、うん、
そこだけはね、それ間違いなく共有できるわけよ、うんうん、だからまあそうね、教会はともなんか燃えるときにバーッとこう霊的にさ燃え上がるときってなんかそう起きるわけよね、
うん、
自分の周り、うん、あれ自分を通してね、うん、それずっとなんかその旗振りずっとやっていくつもりってなくって、うん、まあ、なんかバーッと来てあれ来たかなと思ったら私もなんかもう引いちゃうみたいなのもある、ね、うん、
まあ、最初から全然やる気ないですもんね、
やる気ないんですよ、
でそれが途中ですごく、うん、用いられているっていうか、その影響力がある時にお会いしてお話してても、うん、この調子だったじゃないか言ってみればね、うん、それはすっごい面白くて、うん、その入れ込み用の薄さというか、
うん、
このやる気ないって言ったらちょっと言葉悪いかも分かりませんけども、
まあ、最小限の努力、
そうですね、その本当にそこへこうなんていうの、一般的な意味でこう汗かいて涙流してっていうんじゃ全然ないじゃないですか、
うんうん、
その辺の距離の置き方っていうのが非常にこう面白くてね、
うん、基本的に、まあ、アイドリングなんですよね、うん、で一番やっぱ自分のね心がその快適な状態っていうかな、うんうん、そこにこう居続けたいわけよ、うん、でやっぱりね30代の頃、まあ、バブル段階終わってもうすぐあの稼ぎ出したんだけど、まあ、もうその時年収1000万超えて、うん、でイケイケで持って、まあ、1900万とかね2000万しか稼いだんだけど、あれ稼いだ割に持ってかれるのが多いよと、うんうん、で手取りっつうのはさ、あれこれしか残んないみたいなある、うん、あるある投入しても必ずそれ比例してあの自分にねメリット返ってくるわけない、うん、じゃあどっかでどういう力の抜け方する方がなんていうかこう賢いかなみたいなね、うん、最小限のとにかく努力であのゲインは得るという頭の使い方いつもしていますね。これは霊的なものも同じだし、で自分にとってとにかくあの自然であるってね、うん、だまあ、 あの矢沢好きだっていうのもあるんだけど、その彼の本のあれ Are You Happy、 まあ彼もあの極貧から立ち上がってさ、うんうん、でイケイケでもってね、まあ桁ぼくらっちゃうんだけど、すごいもの稼いだんだけど、ある時え、うん、これ俺ハッピーかなと思ったんだよ、うんうん、ずっとハッピーになってないと、うん、まあ、金さえあればと思ったけど金でもハッピーにはなった、うんうん、かといってだから20代30代の時に金が全てじゃねえなんて言うのはこれはクソだと、うん、偽善者だと、うん、風稼いでから言えと、まあ、彼言ってんだけどハッピーじゃない、うん、じゃあハッピーって何なのっていうことでね、うん、でまあ、彼50ぐらい超えてきてからいろんなものが見えるようになって、うんうん、まあ、人生の味わいが、ね、うん、できた。で僕も彼98年にあの35億騙し取られて、うん、であの矢沢がさ円形ハゲになって過呼吸になって、であのホームに立つと行っちゃおうかなと思ったのね、うんうん、そこからでもさ1週間飲んだくれたけどもやれると、うん、周りに乗せられたらしいんだけど、うん、でまあ十何年でね関西、うん、あれまリスペクトっていうモードに入ったんだよね、うん、だから彼が本で Are You Happy っていう本書いてるけど、あれ非常にいいんだよね、
うん、読みましたよ私も、
うん、ね、何か成功してさ、うん、得た、ね、で自分が目標としても達成したけどなんでハッピーじゃないのってさ、うんうん、それは自分の心に本当の声に、うん、忠実じゃないんだよね。
そうですね、う
ん、だ神の導きっていうのはさ、主っていうのは僕らの例の中でどう導くかって、僕らにとって非常に自然な形で導くんだよね、うん、取ってつけたようななんていうかな、そういうこう人工的なね、うんうん、ああいうのってのは僕は嘘だなと思う、ね、
うん、なるほど、まあ、というわけで今日のテーマというかね、お題は Are you happy ということで行けたらなと思ってたんですけど、その私もね、ルークさんがあんまり言うから呼んでみたんですけどね、いやルークさんほど その感激とシンパシーはなかったんですけど、ルークさんのこの価値観やライフスタイルと矢沢のその生き方や考え方みたいなものがすごくこうリンクするっていうかね、重なって見えるっていうのはすごくよくわかる話だなと思ったんですけど、その矢沢の場合だったら結構負荷かかってるじゃないですか。
そう、
その、人ってこう負荷がかかることによって頑張れたり成長したりするところってあるでしょ。ルックさんはご自身にこう負荷かけたりとか、よりこう高いハードルに向かってっていうのはあんまりないんですか。
あのね、やっぱ負荷はね、やっぱ家族だよね。
ああ、
うん、やっぱり家族、まあ、特に子供最後まであれ主からの預かり物ですから、うん、まあ、どういうふうにあの形にして信用返するかってね、だからそれはもう責任というのがあったから、うん、これはね相当プレッシャー感じてますね、うん、まあ、
それは前もおっしゃってましたね。
そうそう、だから20代の頃はあの自分の勉強自分のことだけでいいわけ、うん、で30代になったら今度家族でね、まあ、自分削っても家族になるんだけど、その削ること自体が今度結構喜びになるわけね。うん、40代になってちょっとこうなんか周り世間と関わらされたみたいなのがあってね、はい、50代になってから、まあ、いろんなものがもうあの責任を降りてきますから、はいはいはい、うん、結構自分のなんか 時間と空間楽しめるようなね。でかといってまあね、論文書くって言ってもまあそれは書いてますけども、うん、一応ね、だけど、ノーベル賞取れるようなさ、うん、まあそこまではないしね、うん、だこの最小限でいいなみたいな、うんうん、だ世間体を作るという意味で、うん、最小限のノルマ果たすみたいなね、うんうん、で今のじゃあまあ収入なり生活なりがキープできてると、そこ一番快適なのね、うんうん、だからその快適さの中でなるべくいつもこうまどろんでいたいみたいな。
なるほど、
うん、そういうことね、うん、まあそうソートさん このクリエイティブなあれどっからあのエネルギー出るのと、ただでさえね小学校で忙しいんだけど、あれはね非常に僕にとってはね、まあ、ある意味ほーっていう感じでね、うんうん、まあいつも思ってるんでね、うん、だ僕もねなんかクリエイティブなねそのやりたいなと思って今土粘土、
はいはいはい、
で陶器とかさ、
はいはいはい、
それから音楽もね、
はい、
うん、自分じゃ弾けないから、
はいはい、
理屈から入ってコンピューターに弾かせようとか、はい、作曲させようとかね、はい、あと監視やろうとかね、
はいはい、
うん、だ今まではなんかこうペンディングしてきたさ、
はい、
そういうのちょっとここでやってみようかなみたいなさ、うん、で一応ピアノもあるからさ、
はい、
まあ、ちょっとピアノもこう押さえてみようかなとかね、
なる
ほど、うん、いろんなことは今考えてるわけよ。
いや面白いですね、
うん、ただ私の場合そのね楽しみいろいろ楽しむけど、やっぱどうしてもこう消耗型の楽しみだから、
うんうんうん、
お金稼いでそれを使っちゃって楽しみを得るみたいなね。だからそこでソルトさんの場合はもうお金あんまり使わなくてなんかこうクリエイティブに自分も作り出して、そうしたら喜びになると。
そうなんですよ ね、
だから僕もちょっとモードを変えてみようかなみたいな、うん、
お金は私の場合はね、うん、もう初めからその矢沢に言わせればゴミなタイプの人間かもしれないですけど、お金欲しくて仕事をしなくて、
うん、
こうはっきりこう主に命じられて小学校の教員でいてるので、うん、でこれは必ず祝福があると、
うん、
自分の意思じゃないのでね、で自分は、見心に従うことは私の意思っていうふうに思ってるので思ってきたので、やっぱりすごいやっぱ祝福があったんです ね、でそれは、うん、目に見えてうわうまくいくっていう祝福ではなくて、うん、すごいしんどい時期もあったんですけども、うん、非常に味わい深い祝福っていうのがあったんですね、うん、で子どもたちの出会いの中から具体的にそのみ言葉に書かれていることの本質っていうかね、うん、実物教育で、うん、ちょうど、ヨダが荒れる時にね、うん、船でしたり、また海に飛び込んでナギが来て、そして、お魚に飲み込まれてみたいなことであったりとか、うん、そういうね、仕掛けを非常にこう漫画チックに、劇画チックに分かりやすいように神様は、
うん、
道ごまを用意したりですね、うん、お魚を用意したりしながら私に教えてくださってきたので、
うん、
多少なりとも、まあ自分が感じたり経験してきたりしたことについては、
うん、
皆さんに伝えられるかなという形でこうして配信もさせてもらってるんですけどね。
先ほどね、そういうような見方をちょっとこう聞いてね、
うん
うんでヨナあれ、まあ、いわゆるなんだ不従順でやったんじゃないと、
うん、
むしろ自分が語ったら必ず神はもうニネベを許しちゃう、
そう、
そういう信仰の、ね、塊みたいなのがあったと、確信のね、
そうですね、
だから逆にああいうふうにその逃げたんだと、
うん、
これ面白いと思ったね、
うん、そう、それはね、
うん、
すごい信仰だと思うんですよ、
ね、そうなんでね、
うんうん、だってもう揺れる船の上なんでね、
うん、
冷静じゃいられないですからね、
うんうん、
しかもそこでこう寝てるわけですから、そのふてぶてしさっていうのもすごいですし、
なぎさんが嵐の中で寝たのと ね、
うん、ね
ちょっと重なる、
重なりますよね、うん、でこの海に投げ込めってわけでしょ、
うん、
そんな正気じゃ言えないんですよね、でも正気なんですよ、この海が荒れてるのは私がこの船に乗って神の御言葉に逆らってニネベ行かずにタルシシへ向かってるからこうなってるんだと、うん、私さえこの海に投げ込めばね、
うん、
海は投ぐというわけでしょ、うん、 ものすごい信号ですよね。で行ったら必ず自分のメッセージは有効性があってですよ、うん、そうやって反逆してる民が悔い改めると、うんうん、自分としては神の基準で考えたら2代目の連中なんて許しがたいと思ってるわけじゃないですか。だから彼がその時感じたことや怒り、うん、自分のレベルで本当に強く願ったり感じたりしてることをそのまま神様にぶつけるわけですね、うん、でそれをどう取り扱うかっていうのを、うん、ある意味ヨナは楽しんでるっていうか、
そうだね、
うん、神様から何らかのアプローチがあるはずだと思って、うんうん、待ってるわけですよね。でそれに一つ一つ答えていく、うん、これがすっごい面白い。でそうすると神様はそれに丁寧丁寧にものすごい分かりやすいあの舞台装置みたいなものを用意して、うん、ヨナをなだめたりすかしたりしながら、うん、神ご自身をもっとスケールが大きくね、うん、君が考えているよりも、うん、もっと深いんだよっていうことを教えるわけですよね、うん、そして、2年目にはもう右も左もわきまえない多くの民と、そして家畜までいるんだよって話をするんですよね。周りの話を聞くときにね、やっぱりその今の日本であったりとか福島で起こっている出来事とか世界の各地で起こっている出来事、うん、でそれこそその家畜についての描写があることでね、うん、もう牛をどうすることもできなくて、うん、そのね、もう手放しちゃって、うんうん、被災した酪農家の痛みまで、うん、またそののた打ちながら死んでいく家畜の痛みまで神様は配慮してそのことを許している、うん、あえて、うん、その福島にそのことを起こしているっていうこともやっぱりヨナ書にある記述から感じることができるんですよね、うんうん、でまあ、それぞれ私たちが与えられている個性やあり方っていうのはもう各々バラバラですけども、うん、そこで、まあ、どんなふうに、生きていくか、うん、そして、まあ、今日もまあ、ね、せっかく3人集まったんだから、うん、何か皆さんにここで与えられていることをお分かしできたらという思いで今も収録しているわけですけども、なんかこう力んでね、うん、この終末時代に日本でこうするべきだよというのはどう考えても私たち3人にふさわしくない、
ない、そうまどろんでいるほうが
この、うん、私たちのような個性を神様はある種大事にしてくださって、私たちらしさを殺さずにそれなりに用いてくださっているわけで、さっきもルクさんおっしゃってましたけど、もし今度ね何かアクションを起こすとすれば、うん、そういうヨナ的なね、
そうね、
もう直接的な主からのメシや、メッセージの塊みたいなものがドーンとあればね立ち上がるだろうけど、なんかこう今までの単純再生産的なね、うんうん、知識をつなぎ合わせたような、うん、発信っていうのは、うん、もうちょっといらないんじゃないかというお考えでしたね。
まあ、一応仕事もそっち系の仕事だから、うん、メッセージ作るなんていくらもできるわけよね、
う
ん、形を
整える、ね、
だけどそういうメッセージの時代じゃもうないんだよね本当はね。だからヨナがそのニネベで語った時何かが起きると思っていたような、そういう何かをこう主から直接もらってそれを解き放つという形のものでないと、多分これからこの時代はなんていうかインパクトもないし、まあ、単なる知識を、うんうん、植え込むだけになってね、そういうの無意味なんですよ、うん、それは多分もういわゆるこの日本キリスト教みたいなところを散々やってきたんで、うん、我々もし何かそのお役に立つとすれば、そんな形で引きずり出されてねそこに見せられちゃった時ね、うん、この時は多分まあヨナみたいにそのやらっつって多分逆の方向に行くかもしれないけど、まあ、多分連れ戻されるんですよね、うん、でそれ連れ戻されてそこで何かそれを下ろした時に実は一番の喜びがあるみたいなね、
うん、なるほど
ね、だからアイアムハッピーだとこれもやっぱハッピーだって、うん、だから最後はそういうオチになるんだろうと思ってるわけよ、うん、で今はなんかそういう何その直接のあれも今のところないし、うん、だからまあこの時代ちょっとねまあ、アイドリングしてようかなみたいなね、うんうん、まあ、そんな言い訳がましいことも考えてるね、うん、でこれ自分にとって一番自分らしいんだよね、うん、だからなんか変なねなんかよくある日本総動員福音会のなんとかで決起集会とかやるじゃん、ああいうのはもう僕は恐怖を覚えますね、うん、あんな鉢巻きんで ね何やんの断行やるんですかみたいなね、あるってなんか滑稽、 うん、多分主はね、お前の時代もしそういう働きを起こすとするとぐうたらでね、まさかっていう人はやっぱピックアップするんじゃないの、うん、あえて。でその人たちはでも本当に主とその、まあ、さっきのヨナじゃないけど直接にね、まあ、交渉なり会話して、でその主の導きに、まあ、主の、うん、何仕組みの中でね、うん、導かれることを知ってるから、うん、だから安心してそれ多分行くんだと思いますよ、うん、
こう横で手をつないでスクラム組んでるような人たち、うん、看板上げて一緒に何か一緒にやってる人たちじゃなくて、
う
ん、
そうそう、
私も本当にここ数年の間に、うん、日本各地に主がピンポイントでやってる兄弟姉妹見てきたんですね、うん、そういう人たちがきっと何か主からの働きかけがあった時に、うん、彼らがそれぞれに住んでる地域や、うん、彼らが属してるその交わりの中でのね、うん、影響力を本当に遺憾なく発揮するタイミングが来るでしょうね。
来るの、うん、だから不思議だけど北海道からね沖縄までそういう兄弟姉妹がいて、うん、別に何のネットワークも作ってないけど主の導きのタイミングがあるとそこで導きが起きるわけでしょ、うん、で僕も電気そのことね前から知ってたんだけど行こうかなと思ったけどなんか動かないよね、うん、だここへ来てこうパパパーって動いて、でそういうなんていうのかな、やっぱり自分でなんかこうアレンジして自分のタイムスケジュールっていうのは嘘なんだよね。うん、やっぱなんかこう自然とそれにこう乗せられるっていうか、うん、その熟した時期に応えるとなんかがこう動いて、
そうですね、
うん、何かが生まれると、うん、でその生まれたことに対してその自分がやったからとかないんだよね。
ないですね。
ないよ。
そう、自分でやった時は必ず。
なるの、うん、これは俺のだ。
そうですね。自分の分取りっていうのが欲しくなったりとか、うん、こんなにやったのにって誰かを責めたりとか、きっとありますよね。
そういう意味でなんかこう、一番とにかく主の導きがなされてる時っていうのは、多分自分の内側は自然なんですよ。うん、そんで、I am happy やんね。
うんうん、そういう時ってこう結構穏やかなんですよね。
そうなん、
うん、
全然力入ってないんですよ、うん、まあそういう意味でなんかこういわゆる宗教に駆り立てられるっていうかな、
うんうんうん、
まあそういう生き方っていうのは一番愚かだね、
うん
うん、だからもったいないよ、
うん
うん、
まあ、それぞれに自分に与えられた時間やタレントっていうのを、うん、この地上にいる間にどんなに使うかというね、うん、まあそこのあたりっていうのはとても大事なことだと思うんですけども、うん、レンキさんどうですか、ずっと珍しくこう聞きで回ってくださってましたけども、
いや、いいですよ、うん、まあ本当はね、神様こそ中心にいるべき方なんですよ、リーダーであって、しかし よく見ると神様はこの世界のアウトサイダーにいるわけですよ、うん、ほとんどこの世界からのけものにされてポツンと、まあ、寂しいような状況に見えるんですよ、うん、で一歩引いてみると将棋でもテニスでもそうだけど解説してる方が
そう見えるの、
そう今は3六歩でしたねとか、うん、じゃあお前はこの人より強いわけって言うとそうじゃないわけよね、うん、面白い。で先ほどのヨナの話もありましたけど、実はヨナの行動こそが神に対して最も素直なんじゃないかなって思った時に、うん、やりたくないけど神様やります、自分はそうじゃないけど聖書に書いてあるからやらなければならないって思うのはやっぱり無理してますよね。
ね。
うん。
まあ多分自然ともそういう風になって、まあ世のは最終的に神の御心を行っちゃうんだよね。うん、でもあの時多分だって本心とにかく隠してないから、うん。だからそういう意味でやはりその神のまあ何か扱いというものも知ってね。うん、それは自然にこう受け入れられてたと思うんですよ、うんうん、それ神のやっぱ最後の憐れみっていうのを知るわけですからね、うんうん、取ってつけたようなそのいわゆる運動ムーブメントとかね、うん、そういうのはちょっと僕はね嘘っぽいなと、
うん、まあ本当に下手くそな商店街のキャンペーンみたいになってますからね、
そうそうそうそう、 でね、まあ、さっきの神が引っ込んでるってあるんだけど、やっぱりその人をね、アイドル化するってのあるわけよね。うん、でこの人についていけば大丈夫だとか、この人のいるとこだからここは大丈夫だ、それは全くないんでね、うん、それこそもう偶像礼拝になっちゃってる。だからさっきポンポンとピンポイントでいろんな兄弟姉妹を主が用意してるんだけど、その人たちは直接つながってると、うんうん、で直接だから導き受けるという、それができてなかったら用いられませんよね、うん、誰かが号令かけてっていうあれじゃないんでね。だからキリストの体っていうのは有機的な神経が通ってね、うん、でその中枢神経、キリスト、頭のキリストから流れるわけですから、うん、だから別に連絡、人間的な方法を取らなくたって、その神経が通ってきてそれに従ってればね、何か動くんですね、体として。そんな感じで僕は主はやっぱり細部の働きをされるとは思うわけ、うん、だからそれを自分でなんかねコントロールする、これはおかしいんだよね、うん、だそういう意味でまあ時期を見るっていうのはあるんだろうけども、まあだから京田姉妹もなんていうかこうこの時代なんかやんなきゃいけないんじゃないのとかってこうせかされてね、だからアフアフとさせられるってちょっと罠
ですよね。
自分が自分の今の日常生活の中ね、家庭内職場でね、うん、ああいうハッピー、アイアムハッピーでねいればいいんですよ、う
んうん、結構ハッピーじゃない人
多いんですよね、うんうん、本当に、うん、なんでっていうね、うん、と必ずそうしたらもうハッピーな人見て嫉妬感じます、
ね、あ、そうですね、
うん、だからとはね、
とりあえず私もそういう目にさらされてきてたので、うん、どんなことが起こってても、うん、職場でとかね、地域で、あるいはどんな緊迫した場面でも割と私こうひょうひょうとしてヘラヘラしてるんですよね、うん、で私が動いて普通に振る舞ってるだけですっごい腹立つ人いるんですよ
この野郎気楽な、
そうそう
気楽な野郎だ、
そうなんでみんなピリピリしてんのにヘラヘラしてんの、
わかるわかる、
ね、そういう感覚で見られるたりしますよね。でなんで君だけうまいと言ってるんとかね、そういう眼差しには絶えずさらされてきたので、森口さんの言ってることってすっごいわかりました。ただでも自分は自分のペースをすごい大事にしてきたので、うん、まあルークさんの生き方とは少し違うかもわかりませんけども、うん、よく皮肉で言われるんですよね、うん、ソルタさんはマイペースですねって。ああああ、そりゃそうや、私のペースやからマイペースやあんた誰のペースで生きてるの、
そうそうそう、おあなたおかしいんだよ、
うん、で言い返したいんですけどね、うん、そうなんですよって、まあ、ヘラヘラ笑うぐらいですけど、まあ、僕はマイペースなんでって。そうなんですよ、だから自分のペースがわからない人でアワーペースに合わせちゃう人がいることが結局ハッピーじゃなくなってるんですよね。
で不思議なんだけど、自分が本当にハッピーなら周りになんていうかな、そういうオーラ流れるんだよね。あ、まあ聖書的に言えば霊が流れるみたいなね、と潤うわけよ、うん、だから自分が本当に満ちた時は周りにも流れて、その自他循環っていうかね、そういう空間とあれが交わり持てるから、だからもうこの永遠とも何年になりますね、10年以上、
10年、
よくこんなねむさいおっさんとね付き合い続けるなみたいなよろしくというね、
よろしくまあでもね、そうですね、
だからお互いね普段は距離離れてさ、それぞれなんか活動してるのこう透明に見てるんだけど、いやそれ見てってあれやっぱりなんかこうその種のね見てはそこに見えるわけよね、うん、ああこの人ハッピーにね、
うん、
人の見てる中で、ね、種の見てる中でね転がされてると、うんうん、だから僕らそうやって転がされてればいいんじゃないのみたいな、うん、でまあ、ブログでもいっぱい書いてるけど、やっぱ今の時代っていうのはさっきの嫉妬の話じゃないけど、それ神に受けられたものと拒絶されたもの、
あ、
この総国なんですよ、地政学的にはイスラエルに対してね、うん、でゼカリア書とかああいう予言の通りになってね、うん、あそこをもう世界の思い石にすると、うん、でこれに触れるものは皆大いに損傷を受けると、うん、それがもうある意味形ができてきたね。だから嫉妬なんですよ、うん、なんでイスラエルに対してみんなあそこまで憎悪と ね、敵意を感じるんですかと。だから日本の特に左翼系なんていうのは、本当にイスラエルの悪。うん。あれはもう完全にその、何、心理学的だとか社会学的とかね、政治的な次元を超えた霊的なそのサタンの憎悪がそこに反映してるの。うん、サタンっていうのは自分が神になりたかったんだけど、拒絶されて、落とされてる。だから、人間に対して神はなんでここまでね、巫女はわざと与えてね、十字架にかけて、贖いの御業をなんでそこまでするんだと。だからものすごい嫉妬があるわけね。で、そのサタンの妬みっていうのが、やっぱりこの人間関係の中に反映するわけ。だから選ばれてる人っていうのは、まあある意味、もう神の御手の中だから、もう本当いいんですよ、脱力してる。うん。だけど選ばれてない人は何とか選ばれたいとかね、認められたいとかね、自分のやってることをね、アピールしたい、一生懸命いろんなことやるわけよ。うん。それが全部裏目出ると、カインとアベルみたいなね、条件が起きてくる。うん。だから聖書っていうのはもうずっと創世記の時、カインとアベル以降ね、だから神の御心に入ってるか入ってないかの、この世界で、全部力学が動いてるんだよね、うん。そうすると、政治のね、こういう状況も簡単に読めるわけよ。うん、だからこれがイスラエルってやっぱり孤立どんどん含む、していくと。で、まあ、キリスト教徒と言われた人の中でも、なぜかイスラエルを憎む人もいるんだよね。だけど、まあ、僕はあそこのイスラエルがどういう経緯で国家になったか、まあ、それはいろいろありますよ。アーサーケストラの話とかね。だからやっぱりあの中に、アブラハムの子孫の、血が保たれてる、うんうんうん、まあ、そういう意味でイスラエルっていうものとあとエクレシアね、うん、これを車の両輪として今主はこれ地上のね、うん、まあ、経緯を進めてると、うん、まあ、そんなふうに思ってるね。だからいろんな人間関係起きてくると必ずクリスチャンって不思議なんだけど、そのサタンの嫉妬を受けるわけ、うんうん、だから言われない抽象だと誹謗中傷いろんな受けるの、これは当たり前なのね、うん、むしろそう受けるってことは、あ、神の側にいるというね。うん。うん、これ証明なんですよ。うん。だからやっぱり本当に、ね、今の日本キリスト教なんかもひどいことになってるけども、これは完全にそのサタンの嫉妬なんです、うん。全部嫉妬なんですよ。だからそこから物事を見ていけばね、じゃあ我々はどっちを選ぶんですかと。うん。うん、やっぱりアベルの道をね、うん。で、我々にはアベルの血よりも優れたことを語るイエス・キリストの血が流れて、うん、それが我々の、ね、神の子であり義でありということを叫んでくれてるわけですよ、うん、で私たちは父のその資産を受けてると、うんうん、相続のものであると、うん、共同相続人でそれを全部血が叫ぶわけよ、うん、だそれに叫ばせればいいね。その血に対してじゃあ今度自分の何かをこう言ってくるものは自分で裁き自分に被りますね、うん、自分の言った無意味な言葉で裁かれちゃう。そういう意味で週末といってじゃあ僕ら何かするあるいは何かと戦うだとか、うん、ね、いうのはいらないんですよ。いればいいんですよ、これ、うんうん、
だからまあ週末そのどういう順番で何が起こるか、うん、どんな備えをすべきか、うん、それでは私たちはいかに生きるべきかっていう議論というのはしてもいいけど、うん、それがもう、うん、なんていうかな万全の備えはしなければ信仰者として失格とか、これは備えとして間違いとかいうことではないんですよね。
だからマニュアルじゃないんだよね、
う
ん、
むしろ自分が今主の御心にあってハッピーかどうかっていうことを問うかどうかってことですよね。
だからアベル、どうも今アブラハム、イサク、ヤコブのね、この3人ってある意味3人ってある神を表すんだけど、イサクっていうのは何の苦労もしてないじゃない、うん、ただアブラハムのものを全部受け継いで、ね、嫁さんまで、財産まで全部備えられちゃった。で、ヤコブってのはあれ自分でいろいろやろうとして、もう削られ削られね。だからあそこにまあ僕らの霊的経験の一つの絵があるんだけども、まあみんなそういう要素を持ってるわけよ。アブラハムってのは選びの、ね、父の選び。で、イサクは子ですよね、子なる神。で、ヤコブは聖霊の管理を受けるね、砕かれる。うん、そういう経験みんな持ってるけども、どこに力点が自分の中で置かれてるかみたいなね。うん、ヤコブどっちかと嫌ですよね。うん、や信仰としては遺作型の信仰がね、うん、私は好きなんですね。うんうん、そういう意味でなんかこう、まあ自分の人生ね、こう振り返ってみるとなんか、 あんまり努力してなくて、あんまりなんていうか忠実でもないんだよね、うん、でもなんかいろんなものを得たなっていうね、うん、だから利作なんだよね。利作ってのはだから自分が功績じゃないんだよ。ただアブラハムの実のこれあったと、うん、約束のこれあったというところで全部受けたわけでしょ、うん、なんで努力なんているわけ、何にもいらない、うん、だから僕は利作型の信仰っていうのは非常に好きなのね、うん、惹かれるわけ、うん、その中にいるっていうことがね、うん、やっぱり僕はもう鍵ですね、うん
うん、何のゆえに義とされるか、うん、何のゆえに私たちは祝福を継承するかって言ったら、キリストの地以外のもので義とされてる人なんかいないわけです、
はい、
この人のこんな努力がこんな風に評価されてるなんてこともないわけですね、基本的にね、うん、だからつまり私たちの信仰っていうのはもうそのキリストが成してくださったことに 100% 寄りかかってるわけですから、それを理解してないから努力するわけです。
その通り、
うん、何か足りないものでもあるかのように努力しないといけないっていう、ここにがやっぱり逆に言えばキリストが成してくださったことの御業の大きさというものを実は過小評価するんですよ。
そうね、うん、自分のあのフレームの中にで切り取っちゃうわけよね、うん、だからそういう意味であの何を神はそのキリストにあって何を、ね、してくださって今我々はどういうその効力をに預かれるのか、うん、じゃあ預かれるそのゆえんは何なんだと、うん、あなたは蒼天祈祷やって伝道やって献金やったからなんですかとじゃないでしょ、うん、ただイサク約束の子なんで、僕らって約束の子なんですよ、うん、だから神から生まれると霊から生まれる、生まれてれば OK なんだね。そこのところにとどまるということでむしろ神のその富を得ちゃうわけです。
そうですね、
こんなね都合のいい話はないんだよね、うん、でヤコブの場合は自分で全部得ようとしてね、あのいろんな策略使ってったけど、確かに僕らもそういう部分はあるんですよ、うん、あるけど、あなんだこんなことやんなくてもよかったんだっていうところに、
そうなんですよ、結局 ね結局初めから兄は弟に使えるって
なってる
わけですから、うん、それを自分の力でその先を伸ばし無駄な努力をしたってこと
です。そうだからそういう意味でなんていうかな、あの自分のアイデンティティ、自分が何者であるか、あ自分が選ばれていてどこに置かれたか、うん、その自分の周りをちょっとこう冷静に見たなっていうね、うん、なんか焦っちゃってる人とかね、うん、ともういいじゃんって全部備えがあって、うんうん、そこにいるだけでも OK、うん、だからよくキリスト教会の中でほら、あなたはナンバーワンでなくてもいいんです、オンリーワンでいいんですとかね、うん、あとみんな違ってそのままでいいとかね、あるがままのあなたがこうかで、あんなことなんで言い続けるわけ、うん、わざわざ本当にそれ知ってたら、神は愛だよとかね、私は愛されてる愛されてる、そんなことなんで言い続けるわけ、本当に愛されてると、そこに安息してるわけでしょ、うん、後悔で立っといて、本当に神の身胸の中にいたらね、主張する必要ないわけよ、それはおかしいの、あれは。だから逆に言うと、あれ主張すればするほど、ああ、この人そこがもうね、ああ、確信ないし、欠けてるなと、うん、なんでそんなにやり続けるのと。うん、だこれはキリスト教のムーブメントですね、うん、何かを賭けがあるかのようにしてそこを埋めようとしてムーブメントを起こしてこれだこれだってやる、うん、でそれかき回される、うん、まあ、一番大事なのはとにかく簡単に私は何者で何故にこうなって何故に主からのものを受けるかというね、うん、簡単なんだよ本当は、うん、
まあロゴス、真理としてのこの ロゴスを100回繰り返しても、うん、造営にはならない。
ならない。うん、
あれはならないね。だから、
命。
レーマ、ね、命、その信仰を加えて、
混ぜてね。
ね、
そう
で、いぶかれた言葉になっていく。信じてあなた方に働いている。なので、結局なんか繰り返することを実は信じてない。
そう。
ですよね。
そうなんです。スローガン言えば言うほどね。うん、あ、それは持ってないんだ。
信じてないからもう一回言わなあかん。
そう。
ということは
確かに、ね。言い続けないともう不安になっちゃうでしょ。うん、なんかその辺のところっていうのはね、結局世の中でやってることと同じでね、自己啓発セミナーとかね。
それすっごいありますね。
あるでしょ。
こういろんな人たちと話してて、 もうやたらこうね、あの感謝します、ハレルヤってこう言いまくる人いるじゃないですか、うんうん、あんま感謝してへんな、
うざいんだよあれ
ね、
うん、本心から出てないからさ、言えば言うほどなんかさ、
うん、お祈りしてくださいと
か、うん、うざいんだよね。まあ、なんていうか自然さがないっていうね、それはまあこの業界見てて本当に思うね、
うん、その祈りについてもそうなんですけども、まあ祈りをテーマに話すときには最近この例えというかね、例をよく出してたんですけどね、職場でね、あの同僚があの生徒にこう電話するわけですよね、うん、で別に聞き耳立てて聞いてるわけじゃないけども、あ、留守やなって分かるじゃないですか、
うん、
留守番電話に話してる話し方っていうのは、うん、相手が受話器に話してる話し方、
うん、違う、
明らかに違う、
うん、
そうって分かるじゃないですか、
うん、あれと同じだね、
同じなんですよ、祈りも、
うん、本当に神と喋ってる
から、そう、神様に祈ってないわっていう、
なるほど、
饒舌で間違ったこと言ってないんですけど、
なるほど、
聞かれているという確信なしに祈ってるな、この人って、すっごい分かるじゃないですか。
なるほど。受け手がない。
ないよ。
録音に。
そう。
言ってるような。
そう。
そういう祈り。
そう。
なるほどね。
そういうことが絶えず、あるでしょ。で、僕はそれ聞きながらね、信仰のない祈りってこういうことなんやって
思
う。
なるほど。
うん、
面白い、それ。
面白いでしょ、うん。で、そういうことってあるんですよ。
そうね。
で、いくら御言葉を連呼してもシュープレヒコールしてもね、いくら饒舌な言葉でビジレイクで祈ったとしても、実はそのことを信じてない、信じてない御言葉は働かない、
そうだね、
働かないので祝福されない、祝福されないのでいつも不安と、安息のない状態でまた自分を働き奉仕の中で追い立てるという、
そう、それをやれば認めてもらって、満足得て神に良しとされる、これとんでもない冒涜なんだよね、うん、キリストの血が足りないって言ってるんだから、贖いが、ね、効力が不足してるって言ってるわけよ、うん、だから自分がとんでもない恐ろしい罪を犯してるってことに気づいてない、この怖さ、うん、そういう意味でこのキリスト教っていうのはね、一番キリストからね、人を引き離すなっていう感じをします
ね、逆説が起こってますね、
だから主が用いるとすれば、その組織だとか教団だとかね、そんなところにいない、うん、で私なんかもう捨てられちゃったのって思ってる、うん、兄弟姉妹を多分主はあえて用いるでしょう、うん、だからどっかに属するとか属さないとかね、そんなんでね、あふあふする人全然ないんでね、うん、
まあ信仰偏差値が高いから自分は用いられるかもなんて思った人絶対ダメです、
ダメ、うん、偏差値外しちゃったもんね、その物差しからもうね、だそれでどっかでボンとこうなんていうか、破れちゃうっていうのがね、うん、破れちゃったら楽なんだよね、うん、まあこういう例えしていいか分かんないけど、結構ねブログに書いてるけど、六本木のディスコで踊ってたって一緒に賛美することできるからね、うんうん、あの曲に合わせて主を賛美することできるんですよ、はいはい、うん、だからなんていうのかな、あんまり何いわゆるどこ行くと汚れるとか汚れないとか僕はねあんまりないんですね、まあ、人によってそれはあるかな、両親に
違うんだけど、ね、そこ行って責められる人だって
、ね、うん、いるからね、うん、その両親がまあ汚れ受けるっていうことがねやっぱ問題なんであって、うん、何を食おうか肉を食っちゃいけないとか、まあ、そういうのってのはやっぱり自分の両親とね話し合えばいいんでね、
信仰によって両親っていうのもその自分の経験や積み重ねてきた感情のパターンでこう作ってきたものをもう、両親成長で解放されますから
ね、そうそうそう、
うん、
変なふうに知識得ちゃうとさ、その知識が両親責めるようなね、
そう
ですね、ますます両親弱くなる、
うん、まあ精神的なこう病気に陥る人っていうのは結局自分で人が許しても自分が自分を許せないという中で病気になっていくわけですからね、ルーさんを天理教の本部をお連れした時なんて、ね、
うん、
もうすっごいもう、
うん、
ね、
面白い、
喜んでね、
うん、
あんな喜んでくれるんやと思ってすっごい面白い
あれお前なんでさ、そのなんとかミキさん、
はいはい、
お筆書きでね、うん、なんかこうトランス状態で書いた、 そこからあの一つの市ができてさ、あれだけのね、なんて一つのまあキングダムですよ。
そうですね。
できちゃうのか。
日本のエルサレムですかね。
いやーそうだよね。うん、
まあ出雲市、日光市もそうですけど、うん、天理市っていうのは非常に不思議な町ですね。
不思議だよ。そこに働くその、まあ、霊的なパワーがある、またね、人間的な魂的なパワー、いろんなものを寄せ集まってあれだけのものができると。
病院も図書館もやっぱり全国レベルですからね。
ね、大学だった
ら、うん、大学だったらし、スポーツ強いしね。
そうそうそう。そういう意味で、なんていうのかな、何があれだけのものをこう作るのかと、
うんうん。でも僕たちはそこへ行って面白がれるっていうのは、私たちは神の宮だから、
うん、
天理教の本命もでかい
そうなのよ。
そう、そういうスケールで物事を考えれば、うん、全然こんなとこ行っていいのかしらと思わなくて、
うん、全然大丈夫なんですけどね、うん、本当の宮来たぜみたいな、うんうん、だからなんていうかね、こう、うん、まあ矢沢も言ってたんだけどねここで矢沢に戻るんだけど
出るかって、うん、
彼若い頃はやっぱりほら突っ張ってでしょ、うん、で人を上から見せてよろしくとかやってあるよ、うんうん、だからそれは自分ものすごく臆病なんだと、
うんうん、
その裏返しでああいうね一つのなんていうソーシャルテクニックとしてね、うん、まあセリフがあるわけよ。で自分はもう臆病だ、だけど臆病でないやつはダメだって言ってるんだよね、うんうん、でその臆病さをなんかこうごまかすんじゃなくて、臆病のままにいろいろとこう気を配りながらね、うん、あれこれあれこれやってるうちにあれだけの周りに矢沢キングダムができたわけよ、
うん
うん、それは彼のその臆病だっていうものに自然とこう従ったっていうか、それを阻害してないんだよね、うん、それをそのまんまにこう行動に移していった時にあれだけのものができで、まあ、50過ぎると今度は少しね自分ってものに余裕ができて、自分をこう客観的にも見えるようになる、だからいろんなものを楽しめるようになると、だからこう幅が広がってくるわけでしょ、
うん、
だからそんな感じでね、だから初めっていうのは何かやっぱり種があって、それがこういろんな形で膨らんでくる、
うんう
ん、だからましてや我々は神の国を委ねないというってね、
はいはい、
うん、その感覚っていうかさ、その神の国のまあ臆病さってあるわけ、僕らもね、
はい、
うん、主にある臆病さみたいな、
うん
うん、そういうものに対してある意味忠実にね、主をこれでいいんでしょうかと思ったら、それいいんでしょうかって言えばいいんだよ、人に聞かなくて、
うん、
うん、でそういうのを言いながら、とにかく主と関わっていくときに何かそれが膨らんでくるっていうね、うん、だから一番ダメなのは、例えば臆病さがあったら、いや我々が得た霊は大胆な霊だからとか言ってね、こんなことやりだすわけよ、共産党みたいにさ、スローガン何度も繰り返してね、そういう嘘っぽいもので塗り固めちゃうから、そこでもう何か変なものができる、うん、だから一番僕が矢沢好きなのは、自分の心に非常に素直なんだよ、うん、彼純なんですよ。
ダビデ的かもしれません。
そうなの、
うん、
だからダビデとサウルの違いってあるよ、サウルね、うんうん、ダビデやっぱりあれバテシバに引っかかっちゃったんだけど、うん、なんていうかね、非常にその彼のあり方っていうのはさ、やっぱ神が好きなんだね、うん、だからこういう罪を犯しちゃったからダメだとかっていうんじゃないんだよね、うん、神の目はね、
だから僕たちがこう持ってるものをこう2匹の魚と5つのパンダ
をね、
主の舞台にこれなんですけどって言ってた、
これじゃないんですけど、で
これを主は感謝してね、最低それを用いてくださるわけで、まあイエスは民を養うためにはその原料というかね、素材いらなかったんですよ、言ってみれば。でもその我々が持ってる素材を
あえて
使う、ここをですね、で何かしら俺の持ってる魚は大きいぜとか、パン5つ俺7個持ってるみたいなことでこう競ったりするようなバカさってあるじゃないですか。まあそれが結局主が裂いて祝福してくださることの意味っていうことが分かってない
んですよ
ね、
うん、ある意味ね、天理教、まあ、矢沢見てどっち見ても分かるけど、ああいうふうになんていうか大きくなっていくっていうところに、まあ、神の国の成長のね、一つの型もあるわけ
ですよ、ですね、
やっぱし、うん。だから矢沢のコンサートだってさ、毎年行ってるんだけど、あれやっぱり矢沢というものの持っているワールドの中に我々が一体化してね、うん、そんな飲み込まれて一つの、要するに一つの空間ができちゃうね、うん。これがやっぱし、エクスタシーなんですよ。うんうん、で僕はそこでは、もちろんちょっと距離置きながらね、うん、やってんだけども、 ステージにいるのはイエス様なの、
うん
うん、でイエスを賛美するそのワーシップでわーっと一つになっちゃうっていうのは僕らだよね。で天ではそういう礼拝が捧げられてる。だからあの矢沢コンサートはやっぱり天の礼拝の型なんですよね、うん、僕あそこ行ったらいつも矢沢見てるけどそこにイエス様見ますからね、うんうん、
どうでしょうリスナーの皆さんどうしてドクター・ルークが矢沢矢沢言うのかちょっとね秘密が解けたかも分かりませんけどもね、それぞれにやっぱりこの世にあるものはね、
うん、
霊的なもの天的なものの型モデルがあるんでね、
型、ま
あ、電気屋さんとこう街を歩いてたら、うん、もうさっきはなんかマヨネーズの、
そうそう、蓋がな
かったから、
ありがとうね、
だから
私がね、
あのイエス様語ってました
けど、うん、そうそうそう、
もうどこにでもイエス様を見つけて、それをこう喜ぶ、イエス様を発見したのを分かち合えるっていう、この、
そうね、ね、
面白い、すごさがあるんですけど。うん、そうそうそう、まあ、そういうハッピーの種っていうのはこうイエス様をこう見つけることになるのかもしれない
ね。
そうだね、うん、矢沢のコンサート行くのがあの、ね、接種的に見て、いいのか悪いのかじゃなくてそこで何を見るかっていうことですよね、
うんうん、
まあ、どこ行ってもイエスを見つける感性、どこ行ってもこう御言葉とつなげる霊的なこう感性みたいなものがあれば、
そう、ね、
うん、どこ でもやっぱりハッピーの種っていうのをね見つけることができるのかなと思いますけどね。
満ちてるってこう書いてありますよね、うん、でほとんどのも作られたものにはトヨタとかパナソニックとかメイドイン台湾とかこう打ってあるわけですよね、うん、で神様はそれ打たないんだよね、
うん、
でも打たないんだけどものすごい主張してるんですよ、
うん、
ありとあらゆるところで、うん、でそれに気づくか気づかないかというチラリズム、
うん、
なんかそれがね美しいんだよね、うん、でさっき本当ルークさん言ったようにね、もうキリストの血が叫んでるんだからっていう思いがあるけど、本当に私たちがまあ3人とも親なんですよ、
うん、
まあ、親にさせてもらってる、
うん、
そうすると父の思いが少しだけ分かるんですよね、うん、で父の思いは子供がその与えられた子供の思いを、まあ、実現するのを応援するんですよ、
うん、
まあ、本当に究極的には生きてくる、あの食ってけれいいんですよ、うん、でも野球選手になりたいとかまたはあのブロンドの女性と結婚したいと言うならいやそれをねあのお前ができるわけないじゃないかじゃなくて本当に応援してやるんですよ。じゃあお前はこうするべきだよって単純にあの乗せてやる、
うん、
で自分ができることは何でもするんですよ、うん、そう思えばもう
言わんや天の神はね、
ねえ、
父はね、
すごいな、
うん、いや私ですよね、そのクラスの子供たちのためにね、
うん、
いろいろとこう喜ぶようにね、
うん、
準備してあげたじゃないですか、ね、自分の3人の子供もそうですけども、まあ、仕事とはいえね、であれならばね、うん、ましてやってるとこありますよね、
ましてやって、まあ、それやっぱりね、だから、まあ、仕事も、まあ、ソルトさんなんかね本当あれだけのことやってよく持つなと思ってるけどやっぱ楽しんでるからと思うんだよね、
そう、
喜びがあるんでしょ、うん、私はそういうね、まあ、小学校の先生的なできないんだけど、まああの教団をステージとしてね、うん、そこでパフォーマンスやって、それでなんかこう結構私ワールドにこう引き込むのが面白いみたいなのがあるんだけどね、うん、まあ、それぞれあり方は違うと思う、でまあ電気屋さんもねこんな貴族生活みたいなこんな山越えのいいところでね
一番リッチかもしれない
ですよ、うん、
貴族生活って何ものすごい一番貧乏してるからこのスタイルじゃなくてい
や本当これね見てください、ぜひね皆さんここ押しかけてね見てほしいんですよね、うん、そのやっぱりねそれぞれのね生活スタイルは違うんだよね、うん、うん、違う、だけどなんかそこで楽しんでるっていうね、非常にそれはじわじわとこう伝わってくるわけよ、うん、それがなんかこう交わりをねこうなんていうかな楽しいものっていうかね、うん、なんかこう潤されるみたいなのあるんだよね、
うん、確かにあのこれがあれば私は幸せとか、うん、こうだったらいいのにってのはやっぱり幸せを阻害してる部分あるんだよね、うんうんうん、 で、ただ自分だってあの新しいバイク欲しいとか、うん、まあ、あのもっとお金があればこれもできるって考えますよ、うん、でも一番近いとこ見たら家内がね、あの今が一番幸せかなって本当思ってるんですよ、うん、それなら私はそれが一番嬉しいよね、うん、それがまずできれば私にとって本当子供以上に大事だから、うん、で当然子供が不幸なら彼女は幸せになれないんですよ、うん、で子供が幸せなことが彼女の幸せだから当然そこにまで私のできることは伸びていくんだよね、うん、で孫ができたでしょ、うん、孫が幸せならあの健康で生きて健やかに育ってることが幸せだから当然そこも影響するんだよね、うん、そうやって見ていくとね近いところがやっぱり一番幸せっていうのは奥深い ね、
うん、私孫が2人いるんだけどやっぱりね、まあ、自分の命が拡大してるっていう喜びがあるわけね、うん、イエスはやっぱりそれなんだよ ね、
そうですよね、う
ん、命が拡大してる、うん、そこのじわっとしたそのハッピーなあの幸せ感これはこうじわっと溢れていると交わりもじわっとハッピーになれる、うん
もルクさんも電気屋さんも本当にあの生き方は両極端かもしれないですけど、うん、その奥さんを大事にして家族を大事にしてる、うん、子供を大事にしてね、うん、もうお孫さん大事にしてっていう、うん、そこの部分 の、 あの共通点で非常に安心できるところですかね、うん、一番やっぱりポイントじゃないですか。
そう
ね、だから宗教社会的になってる人、そういや日本キリスト教で頑張ってる人っていうのは結構家族ボロボロ
だボロボロね。特に子供なんかね、うん、やっぱり大変なことになっちゃう。
子供がダメになっちゃうん
ですよね。親がだってハッピーでないの子供見ててさ、分かっちゃうもん。
一番分かります、
ね。嘘してやってるっていうのはね、うん、子供は分かるんですよ。うん、でそれではめ込め、はめ込められるようなそのプレッシャーいつも感じながら。子供ね、自分の身の置きどころなくなっちゃう、うんうん、まあそういう意味でなんていうかな、やっぱり僕ら自身がその天の地の手の中に居場所を見つけていると、まあ僕ら自身がまず安心する、そこでじわっとする、でそれを見ていた子供たちは今度我々のその家庭の中に居場所があって、うんうん、ここにいると安心だと。うちなんかもうしょっちゅう子供はねもう出てるんだけど、帰ってきてはさ、いや普段二人だけなんでね、自分静かな静粛な生活を送るんだけどさ、もう孫が来て子供たちがみんな集まったらこれはもうすごいことになるわけよ。
想像しんだ
よね。想像しんだ。いやでもこれがねやっぱハッピーなんだなみたいなね。
小さい時はさ子供たちが、なんでうちはこういうあの。なんで戸隠なのって、なんで私はこんなあの不便なところで不自由なところで生まれたのって言うけど、大人になってみるとい
いところだ
もん、戻ってきてリラックスしてるんだよね。
そうなんでね、
それはね、でも私が作ったもんじゃないよね、
うん、私も子供がねいなかったら今の室には家を構えてないんですよ、うん、で自分はどっちかというと本当にもう旅人起業者っていう感覚をもうずっと信仰を持つ前からそういう人だったので、うん、まあそれこそ起きて半畳寝て一畳あれ十みたいな、ね、感じでいてたんで、どこに住んでは、うん、どんな家だろうが全然気にならなかったんですけど、まあキザに家はね、うん、その風に季節の匂いがするようなね、
お
そういうところで子供たちを育てたい、
まあ、表現がさやっぱり
詩
人なんだよね。で
もそれをすごく思ったんですよね、
う
ん、
なるほどね。
でやっぱ子供たちがすごく大きくなってね、村がそれこそ市になってね、統合して学校が合併されたりするときに、ね、子供たちすごい拒否反応を示したんですよね。
ほう、
村のままがいいって、
うん、
でこの町が好きっていうことをすごい言ってくれるんですよね。あ本当にあのここに住んでよかったなってものすごく思いましたね、
まあ、そういうねやっぱりあの親の元で生まれた子供はやっぱ幸せですよ。今原宿とかさああいうところで女子高生がもう帰る場所なくって一晩中うろちょろしてるっていうのは子がいっぱいいるわけでしょ、
うん
うん、そのなんて自分の居場所がないっていうのは今現代よね、
う
ん、一つ の、 あの症状なんですよ。男は家庭にないで、 会社で作ろう、で汗水流す、で俺は子供と女房のためにやってると、とほらもう家の中にね、ますます自分の居場所なくなってくる、で気づいたらもう家族崩壊と、うん、まあそういうのはもうしょっちゅうあるんだけど、これはキリスト教の中でいっぱいあるわけよね、うん、当たり前に。なんかどっかがね、もうずれてるんですね。うん、だボタンかけ違ったら、やっぱそのかけ違ったところまで行かないと治りませんからね。
そうですね。だから聖書を知ってる人たちは、うん、まあ、あからさまに悪いことを行おうとか、罪を犯そうぜっていう人いないんですよね。うんうんうん、まあ、みんな御言葉をこうはめ込みながら、字面だけ見てたら間違いじゃないことをキャンペーンするわけですよ。うんうん、まあ地獄への道はね、人の善意によって敷き詰められてるって言った人がいますけど、うん、まさに、そういう愚かさっていうのはありませんね。よかれよかれと思って、これが主のためと思ってやってることだったりするわけですね、本気で。それは実は本当にキリストの血の効力を侮ってたり、非常にこうキリストの宮田に対して冒涜的であったりすることがたくさんあるんですね。
そういう意味でなんか非常に本当によくね、なんか新しいものを求めるんじゃなくって、一番のベーシックのベーシックね。うん。やっぱそこに戻ってそこに留まってると。で、あとはその主のタイミングので、まあどういう形で召されるかっていうのは多分これからね、この時代、それぞれがね、やっぱこう、ピックアップされる時に来るんだよね。
そうですね。
うん。ある人は殉教しなきゃいけないかもしれないけども。うん、そういう時来るまではさ、なんていうかな、僕大石倉之介好きなんですけどね。
出ました、ね、
出ました。そう。で彼はね、あれ遊び回ったのは敵の目をくらますためとかってさ言われてるけど、あれ違うと思う。大石は本当にそれが好きだった。楽しんでたんだ。許される間は。だから敵の目をくらましたんじゃないよ。くらましたらそのバレるよ。演技だったら。
天気だよね。
うん。だから大石は大石の心のままにやる、ハッピーだから。うん。だからそれが逆にね、ああ、この人何やって遊び放棄しちゃってて、みんなじゃあさ、去ってったわけでしょ。で、あそこでもってある、なんていうかこう、寄り分けが起きてるわけ。三百何十人いた家臣がね、欠板状書いたのをわざわざ返した。喜んで受け取るのはもう去らせると。どんどんどんどん、ね、絞ってて最後40何人残るんでしょ。で彼らはその誰かの指令に従ったんじゃないんでね、自分の持ち場を自分で見つけて、うん、で自分がこれだけのことをするべきだっていうのを一人一人がそれを自覚しちゃったわけよ。だからあの集団っていうのはなんていうかな、ある指令の軍隊として動いたんじゃなくて、一つの命の有機体として動いたんですね。だから江戸ですよ、うん、将軍の足元ですよ、あの時代にあんなことができちゃったんですよ、うん、その一人一人の、聖書的に言えば僕らは全部キリストの体の死体、うん、指は指、ね、手は手、目は目って、それが分かってて、それがみんなが動き出したらば、これはすごいことが起きるわけよ。それはじゃあ誰かの人間の指令じゃないんだよね。
こうキリスト頭であるお方からの直接が指令なしに、わけのわからん時に手足動き出したら、これは
病気、うんうん、それまではさ、おいしくなんすけじゃないけどさ、楽しませてもらっていいんじゃないですかみたいな。であとその間にそれぞれの人兄弟姉妹がやっぱり主からやっぱりね、自分の分、うん、これをね得なきゃいけない。
自分の分を知るっていうことは大事
だ、ね、そうなんですね。
自分のフィールド、自分のタラントっていうの
を分があって、その分かったらさ、それ以上のもの要求されないっていう安心感あるでしょ、うん、
なるほど。
分かんないからあれこれあれこれやって空回りした、うん、大石倉之介のあれもね、一つのやっぱりキリストの体のね、型なんです。
型ですね。
それで最後はやっぱりそのね、家臣としてその主人のために自分の命を捨てるっていう、まあ、一つの美学があるわけでしょ。そういう意味でなんていうか、僕は大石倉之介ってやっぱすげえ好きですね。だから彼は基本的にあれが楽しかったんだよ。楽しんだんですよ。時が来るまで。
まあ、それぐらいのこう余裕っていうか、ゆとりがないと、こう 霊的な技には役に立たない、
立たない、
逆に言えばね、
立たない、うん、だからまあ中心村で言えばほら江戸にいたさ、あの堀部安部だとかね、宝軍部とかあれ急進派がいてさ、バタバタやったけども、あれバタバタするだけで妨害しただけでしょ、うん、だから時期が熟していろんなこと、まあね、あのほらお家最高でね、弟の大学建てようとかいろいろやったんだけど、うん、それは全部塞がれて、で、あ、もう時が来たって分かったから、うん、丸山会議開いて、うん、うん、おのおのがたってやったわけですよ、うん、で本当にね、彼はね、あれやりたかった、僕やりたかな、やりたくなかったと思いますよ、うん、うん、うん、だけども彼はその時が来たらやるんだってのは分かったんですよ、うん、さっきのヨナと同じで、ね、同じなの、うん、それはイエスのゲッセマネってそうでしょ、あれはね分かってたんですよ、うん、で分かってたけど自分の心を注ぎ出したんですね、うんうん、あれは主の弱さのゆえじゃなくて、分かってたけどヨナが逃げたのと同じように、うん、分かってたけど杯を去らせて、うん、本心全部主に
言ってますよ、ね、
父に持ってったわけよ、うん、で時が来たっていうね、うん、そういう多分あの決断の時っていうのは一人一人にねこれからあるんだと思う、
そうですね、
それまではなんかバタバタしなくていいじゃんと、遊んでてみたいなね、うん、まあ、こういうおすすめいいのかわからんけど、うん、ぜひマハラジャで踊りましょう、うん、よろしくですね、
はい、ということでドクター・ルークの言いたい放題みたいな感じになりましたけども、はい、皆さんにもそのああいうハッピーという問いかけにね、どんな答えが今用意されている
か、本心からっていうね、これはね偽れませんね、うん、うん、聞かれて自分がハッピーかどうか分かってる
ね、ちょっとあの自問自答してみるというのは悪くないかなと思ってしますが、うん、どうもありがとうございます、
あ、どうもどうも、
いやー、なかなか深いねちょっとだけあのあれなんだけどね、例えば私たちは、まあ、ほとんど子育てが終わってきて、うん、まあ、一番ソルトさんがきつい位置なんですよ、うん、で本当にこれ聞くリスナーの方々の中には、まあ、あなた方はここまで来たからそんなハッピーなこと言ってられるんだ、うん、私の状況を見てよ、うん、私のことを考えてよ、ハッピーになれるわけないじゃないのってこう思うじゃないですか、うん、確かにそうかもしれない、でもそれぞれに、悲惨な状況はあったんですよ、うん、私から見たらこの3人の中で一番家庭が危うかったのは私だと思えるくらいの状況があったんですよ、でその中でちっちゃいことでこれを選んだから劇的に変わるってことはないんだけど、今だってもうこの状況を変えようがないわけで、あの過去はもう直せない、でそうした時に今この状況に陥った中で主に祈ったから奇跡的な何か6億円とかそんなんで変わらないわけですよね、でこの状況でじゃあ何を選び取るかってよくソルトさん言うんだけど、その中でやっぱり命の喜びを選んでいくっていうちっちゃい動きがやっぱり大きな船をゆっくりと動かす、で今来てみたらこうなりましたって、私も本当にあのバカだったからなんだけど、車1台で長野に来て、まあ、まるで貴族みたいな生活って冗談で言われてるんだけど、本当こうやって見た時にいや主はすごいなって、ね、でそれが自分のあのなんだ選びの足し方だったんじゃなくて主の選びの足し方なんですよね、ありがとうございます、
はい、いつかねまたあの電気屋さんのね証もぜひね、僕大いにねあの救い受けると思いますよ、うん、あの今日の証ね、うん、
ぜひぜひ、
ね、ぜひね、
はい、ありがとうございます、
いい時間でしたね、なかなか、うん、
面白かったですね、これ、
うん、何も
どうなるんだろうなと一瞬、
はい、いや、これだけ喋ってくれるとは思わなかったです、
はい、ありがとうございました、
どうぞ
よろしく